このところから第7の封印が解かれ7つのラッパが吹き鳴らされた、第7の封印が解かれ、7つのラッパが吹き鳴らされたという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは、神のしもべたちと大患難から抜け出た者たちという題で御言葉に聞きました。そこでは神の御怒りの大いなる日に誰が耐えられよう、神の御怒りの大いなる日、これは裁きの日ですが、誰が耐えられようという問いに対して2種類の人々が記されていました。1つ目のグループは額に神の印が押された14万4000人のイスラエル人で、7年間のこの大患難時代において彼らは神のしもべとして、特別な神様からの守りを受けて全世界に福音を述べ伝える人たちですね。14万4000人のイスラエルの人々。そしてもう一方、もう一つのグループはその大患難時代に救われる人々で、あらゆる国民、部族、民族、国語の中から救われる、もう数えきれないほどの大勢の群衆のことを言ったわけですよね。彼らは救われます。その大患難時代において彼らは救われる。でも反キリストによる迫害を受けて殺される人たちのことですね。ですからヨハネが見た幻においてこの人たちは、14万4000人の人たち地上にいますよ。地上に、ね、いて7年間守られて福音宣教をしてそのまま千年王国に入れられるという、生きたまま入れられるっていう人たちで、この殉教者たちは、ヨハネが見た幻においては彼らはミザと子羊との前にいた、つまり天にいたわけですね。もうすでにこの地上から去っている、殉教の死を遂げているからですね。さて今日はこの8章全体から見ていきますが、このところにおいていよいよその第7番目の封印、第7の封印が、これも もちろん子羊イエス様によって 解かれます。すると天に半時間ばかり静けさがあった。半時間ばかり、まあ、今も皆さんね、ある意味シーンとして鳥の声とか聞こえたりしますけれども、半時間とは1時間の半分ですね。つまり30分、そのまま取ると30分のことですが、この静けさとは何であったのか、何のためであったのか、ここには記されていません。ただそのように静けさがあった。ただこれまでの幻において思い起こしていただす、思い出していただけるといいんですが、幻においてヨハネが見た幻ですよ。天の礼拝、どうでした？静かな礼拝でした？みんな黙想のうちに神様に祈って静かに礼拝しましょうというものでした？その天での礼拝を中心に大声で、叫んで、ということが続いていましたから、このね、その後ですよ。その後に静けさがあったわけですよね。ですから、この裁判官を待つ人たちがね、その裁判官が現れてね、この裁、その、判決を下すまで、それまでこうみんながざわざわしてるんだけれども、まるでそれが裁判官が現れて、一気に皆がこう静かになる。静かになって、その判決が下される、そこに注目を向ける時のような、こう静けさというかね、これまでもう天でもわーってこう叫んで、皆がこうやってたわけですよね。でも、一気にそれが静けさが、この間があって、でこのあと次の場面に行っていくわけですね。2節、それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。旧約聖書においてラッパとは、集会の召集ですね。集会をするときにラッパを鳴らしたわけです。また戦争が、戦争の際に、その、兵士たちですね、ソルジャーたちを導くのに、このラッパを用いた合図をこう決めてやってたわけですよね。また祭りを始めるときの、この知らせ、として、ラッパをこう使っていたわけですが、この黙示録においては、神の裁きの印として、使われています。7人の御使いたちに7つのラッパがそれぞれに一つ一つ与えられたというのは、7つのラッパの裁きが行われるためですね。この後出てきます。ですから第7の封印の中にはこの7つのラッパの裁きが含まれているということですね。 第7の封印が解かれて、もうこのラッパのことに言ってますから、この第7とはそういうことですね。で、それで終わらない、そこにはさらに7つの8の8の裁きが続くわけです。じゃあこの後、まあ、それらはもう追ってまた見ていきますが、じゃあこの後すぐ7つのラッパ吹かれます。はい、じゃあもう次、2節の後すぐラッパがこう吹かれて裁きが始まっていきます。違いますね。3節から6節もう一度お読みします。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香炉が与えられた、香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。すると七つのラッパを持っていた七人の御使いはラッパを吹く用意をした。ここでは先ほどの7人の御使いとは異なるもう一人の御使いが登場します。で、彼は金のこの香炉ですね、その、金色の香炉を持って御座の前にある金の祭壇、ゴールドですね、金の祭壇のところに立っていた。すると彼にたくさんの香ですね、香りです、香が与えられたわけです。で、それはすべての生徒たちの祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるため、つまりそれは神様に捧げるためですね、これを捧げるためでした。何をしているか分かります？この御使いが何をしているのか。取りなし手として、ね、祭司の役割なわけです。祭司がその、ね、香りをいつも焚いてたわけです、神様の前にね。ですからこの御使いはその祭司の役割を果たしている。で、このたくさんの香りと全ての生徒の祈りとは別のものとも同じものとも考えられます。そのたくさんの香りが与えられたって言った時に、それと全ての生徒の祈りとそれぞれなのか、その同じことを言っているのか、まあ、日本語訳でいくと両別々のものに理解できますけど、でもいずれにしてもこの香りですね、生徒の祈りが捧げられたということは、この生徒のたちの祈りは神様にとってかぐわしいものであるっていうことが分かりますね。もうその香りがね、もうこれ書きたくないってね、あなたたちはもう本当にもうね、自分勝手で肉しくて血、ね、もう血の香りがするとか言って神様が拒むんだったら、見つかるそんな香りを捧げないわけですよね。でもそれを捧げるっていうことは、神様がこれを喜んで受け取ってくださるということです、生徒たちの祈りをね。ではそのすべての生徒の祈りとはどんなものであったのか。もちろんすべての生徒の祈りって言っただけで、その祈りはあれなんだけれども、でもここの流れでいくならば、もしそれが大患難時代の殉教者たちの祈りであるならば、それは黙示録6章10節で見ました、その内容と深く関係しているはずですね。6章の ところで第5の封印が解かれたところで見ましたけれども、ね、この殉教者たちは大声で叫んでこう言いました。聖なる真実な主よ、黙示録6の10ですね、真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。で、あなた方と同じ兄弟たちでね、同じく殺されるはずの数が満ちるまでって言ってこう見たわけですよね。なんだけどそのように彼らは叫んでいった。裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。この生徒たちの祈りが捧げられた時に、御使いはこの香炉を取って、でそれを祭壇の火で満たして、火ですね、火で満たして、でどうします、地に投げつけた。それをですよ、地に投げつけた。祭壇の火とは生贄の動物を焼く火のことですね。祭壇において動物を焼くわけですよね、生贄としてね。つまり神の裁き、怒りの象徴です。 ですから生徒たちの祈りがついに、ついにこの生徒たちのさっきのその祈りがついに聞かれる時が来たと理解していいでしょう。するとどうなります？雷鳴と声と稲妻、月曜日でしたかね、去る月曜日か日曜の夜でしたかね、すごい、LA でも、皆さんのところどうでしたかね、ここではすごい雷のね、あれが夜中ですね、ありましたけれども、もう私は恐ろしく思います、それが。で、雷鳴と声と稲妻と、しかも地震です。そこに地震が、今回起きなかったですね、私たちの場合は。でも地震があってが起こり、でそのタイミングで、それがあって、そのタイミングで7つのラッパを持つ7人の御使いはラッパを吹く用意をしたと。地に投げつけられて、あと地震、その雷鳴が起こり、ラッパを吹く用意が、準備が整ったということですね。でパート1から4まで、今日のところは1から4まででのラッパの裁きですが、それをパート見ていきますね。7節、第1の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると地の混ざった雹と火が現れ、地上に投げられた。そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。先週見た7章では、神のしもべたちの額に印が押されるまで、ね、イスラエルの民ですよ、押されるまで地と海と木に害を加えてはならない、いけないとありましたが、その害が加えられるのが、そのことがここで起こってるわけですよね。それまでよそ見に立って御使いたちがその風を、ね、この裁きの象徴で、その風を、嵐を、大嵐を止めてたわけなんだけれども、この場面ではもうその裁きが行われる。地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。これは自然界における植物がことごとく打たれたということですね。とても大事ですよね、私たち生きていくのに大事なのは、これらが打たれた。おそらく野にいた家畜や人間も打たれて死んだことでしょう。この雹ですよ、雹によって、雹と人が現れて打たれて死んだ。これはかつてエジプトに下された10の災いのうち第7番目の災害に似ていますね。前に出ます、出エジプト記の9章23節からのところ、モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がひらめき渡った。建国以来エジプトの国中、どこにもそのようなことのなかった極めて激しいものであった。雹はエジプト全土にわたって人をはじめ、獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。まあ、今見ませんが、開きませんが、今のこの9章のもっと前後ですね、18節から26節ぐらいあたりまでも読んでくださるといいと思いますね。これ同じのことを言ってるわけじゃないですが、出エジプトの記に同じような似たようなことがこうエジプトに対する裁きでしたけれども記されていますね。次いきます、2番目、8節9節のところ、第2の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となった。すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊された。この火の燃えている大きな山のようなものとは、まあ、火山、イメージとしては火山のような、ボルケン、その火山のようなものと思われますが、それが海に投げ込まれた結果、海の3分の1が血となった、ブラッドですね、血となり、海の中にいた命のあるものの3分の1は死に、船の3分の1も打ち壊された。でこれもエジプトになされた災い、つまり、全く同じじゃないですよ、もう一度言いますが、それに似てるということですが、第一の災害に似ていますね。出エジプトの 7の20節からのところ、前に出ます。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。彼はパロとその家臣の前、目の前で杖を上げ、ナイルの川を打った。するとナイルの水はことごとく血に変わった。ここですね、血になった。ナイルの魚は魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなかった。エジプト全土にわたって血があった。血。 イメージしたくないですよね。その川が血、ブラッドに変わる海がね。まあ今日のところでは海です。の3分の1ですから、血になるそのイメージしたくない。やっぱし海はね、透き通った綺麗な海がいいわけです。ここでのイメージとしては、おそらくその火山のようなね、わからないですよ。その火山のようなものが海に投げ込まれて、その場所を中心に、被害がガーッと広がったということでしょうね。まあ、津波とかも含めてこう船が壊されたって言った時に、そこに、海に投げ込まれて、その被害が周りに広がったということでしょうね。3番目、10節のところ、第三の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川川の3分の1とその水源に落ちた。その星の名はニガヨモギと呼ばれ、川の水の3分の1はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。ここで多くの人が死んだってメンションされていますけれども、この大きな星とは何なのか。まあ、文字通りにとるならば隕石のようなものが考えられるわけです。隕石のようなものがね。ただそれによる被害がどのようにしてね、この、世界の川の3分の1をね、こう苦くするのかっていうのはちょっとイメージが難しい疑問となるので、まあ、でももしそれを象徴的に取るならば、そういう先生もおられますね。星というのは見つかりを、指します。これはもうすでに見ましたね、黙示録で。星っていうのは見つかりを指しますから、ニガヨモギという名の堕落天使がそのような害を加えたとも考えられていますね。で、私たちはわからないわけです、それが何なのか。そこはボトムラインです。で、この苦い水についても出エジプトの、今開きませんが15章23節なんかを見ると、マラの水が苦かったって出てきますね。マラとは苦しみとかっていう意味ですが、マラの水が苦かったという記事が出てきますが、ここでは今日のところではこれが苦よもぎ、それが何なのかわからない。それをロシアのね、かつてその、原発事故のチェルノブイリですね、チェルノブイリ、ロシア語で黒い草という意味だそうですが、このヨモギの仲間で苦味があると。だから広い意味ではそのチェルノブイリというのは苦ヨモギに入るみたいなね、そういうあれも、だからそういうふうに関連付けて、もう終末が近いと、そういったことがね、チェルノブイリのことが起こって、ね、水が汚染されてて飲めなくなったからって、それは終末が近いという議論が起こりましたが、でも今日見てるこの出来事っていうのは大患難時代に起こっていることですね。まあ、それをどう見るかにもよる、もうすでに入ってる、その時代に入ってるっていう見る人たちはそのようにも考えることもできるかもしれないですが、私たちはまだ患難時代迎えてないので、そういうふうに理解してないので、ですからこのことだけが、チェルノブイリのことだけが先に起こったっていうのは理解、そのように解釈するのは難しいと思いますね。ただ大患難時代、そこにいるその人々はこのニガヨモギが何であるかは分かると思います。いずれにしてもそれによって水が苦くなるっていうのは、飲んでまずいぐらいなね、ラオデキアでしたかね、生ぬるいでね、思わず吐き出しそうになるっていう、そういうのを見ましたけれども、そういうレベルではなくって、これは毒を含むので、多くの人がこれによって死ぬということですね。苦いおもぎ。4番目、12節、第四の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の 3分の1は光を失い、また夜も同様であった。ちなみにこの3分の1ってね、ずっと続けて言われますから、3分の1たまたま3分の1になったにはならないわけですよね。いろんな災害が出た、3分の1のその意味が何なのかはっきりわからないんですが、でもこのように3分の1、3分の1って出てくるってことは、この裁きが主権者なる神様から来てるっていうことです。その計算されたものというか、たまたまなんか自然がどうなってとかじゃなくって、これらも全て主の御手の中にあっての行われていることっていう意味ですよね。で、これまで1から3までのこのラッパの裁きはどこで行われ、どこに対して行われてます、どこで行われたものですか。地上にもたらされたものですよね。地上ね、その地上であり、海であり、川であり、地上ですよね。でもここでは第4番目は天体です。天体に対しての裁きが行われて、 太陽の3分の1と月の3分の1と星の3分の1とが打たれるということは、昼間のその光と夜の光が3分の1暗くなるということですね。ヨエル書にこのようにあります。旧約聖書のヨエル書前に出ます、2章の10節、その面前で地は震い、天は揺れる、太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。また同じ2章の、飛んで31節、主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、月は地に変わる。このことは、この第4番目のこの、その天体の裁きっていうのは、そのこの後に続く裁きに対する警告といいますね。このヨエル書でも、主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇となり、ね、月は地に変わるとありますけれども、13節でこう続けられているからです。そのように言う理由、13節、また私は見た1羽のワシが中天を飛びながら大声で言うのを聞いた。災いが来る、災いが、災いが来る、地の、地に住む人々に、あと3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。一羽のワシとは、言葉を発していますね。災いが来るって言ってますから、まあね、カラスとかの、ね、声聞こえますが、彼らにはそういうふうに聞こえるかもしれない。でも私たち普通ではね、そのワシがね、人間の言葉で語るっていうのはあんまそうやって経験しないわけですね。あんまりじゃなくて全然経験しないわけですの、ですから、文字通りの動物っていうよりかは御使いと考えられますね。御使い、セラフィムの一人、セラフではないかと思われます。御使いの一人がこのように警告を発しているということですね。で、ワシとは素早さや裁きの象徴ですから、ポイントとしてはそれが大声でこのように叫んでいるということですね。災いが来るって、そのまま第5番目に行かずにこの間挟むわけですよね。この後そのもっとセビア、その厳しい裁きが来るっていう、こう印象をつけるわけですが、災いが来るっていうわけです。ウォーですね、英語ではウォー、という語が出てきますが、何回出てきます？災い、ウォーっていう言葉は3回ですね、3回。はい、つまりこのあと 3つの災いが来るということです。ですから第5番目のラッパは第1のウォー、第1の災いですね。第6のラッパは第2の災いで、第7最後のラッパは第3の災いと、このあと表現されちょっとごっちゃになりますね。その567が123みたいに表現されていますね。ウォーっていうと、で、以上、今日はこの7つのラッパの裁きから、その4つを見ました。で、ここでは人類を取り巻く自然界に対するこの裁きが行われていますね。今見ました、自然界の裁きですね。地、海、川、そして天体、自然界なわけですね。これも全部神様が作られたわけですけれども、それに対する裁きが行われて、でもこのあと後半の3つでは地に住む人々にって、このワシが言いましたね。地に住む人々に、大観覧時代におけるこの地に住む人々にとあるように、この裁きというのは人類そのものに対する裁きが行われますね、この後の3つというのは。で、皆さんどうでしょう、それを聞かれた時に、まあ、正直ピンとこないっていう方がほとんどではないかと思うんですよね。なんかどうか自分とは関係ない。でも、で、特にこのことは自分を、神様をこの自分のこう願い事を叶えてくれる、ね、アシラがおじさんでも何でも、アラディンのジーニー的な存在でも何でもいいんですが、そのようなこう自分の都合のための神様みたいな存在、または神様はね、愛の方だから悪を罰することはない、もう何でも受け入れてくださるっていうように考えてる人には理解に苦しむことでしょうね。黙示録はもう避けて通りたい。なぜならばこの裁きがもう続けて書かれてあるからです。でも、さっきも見ましたが、ラッパが吹かれる前の出来事としてね、そのままラッパが与えられて、はい、すぐラッパがパパパーってどういう音か分からない、吹かれたんじゃなくて、その間に、ね、の出来事として見たように、このこれらの裁きは神様が全ての生徒の祈りを聞かれる形で、その香りが神様に上がって登って、で、祭壇の火、裁きの火と一緒になって地に投げつけられることですから、神様に聞かれる形なわけです、祈りがね。 であるならば、生徒たちが、つまり大観覧時代の殉教者たちがどのような祈りを持っていたのか、まあ、こう過去形で今言いましたが、これまだ先のことですね、なんだけれども、ね、どのような祈りを持っているかを考えることは、この厳しく恐ろしい神様の裁きを理解するのの、のにこう大きなその助け、一つの助けとなると思うんですよね。なぜそういうふうに考えるのかってね、いや私は別に裁きも何も必要ないってね、クリスチャンだけどって思ってる人にはこれは全然意味がわからないわけです。祈りが聞かれたって言っても、いやそんなこと願ってない。でもこれが殉教者たちの祈りを聞く形って言った時に、なぜ彼らはそのように考えるのか。皆さんどうぞイメージしてみてください、ね、今皆さんは本当に厳しい迫害には遭ってないかもしれない。でも世界中にはそのパーセキューション、迫害の中にいる人たちいっぱいいます。今も殺されている人たちがいます。牢屋に入れられている人たちがいるわけですが、イメージしてみてください、ね、もしあなたがこの今の地上において、ねこのアメリカどうなっていいかわからないですが、信仰の自由が奪われて、ね主への信仰のためにイエス様を信じる信仰のゆえに迫害を受け、今にも殺されるような状況にあるとしたら、または牢屋に入れられる、家族から引き離されてですよ、数日じゃなくて何年かわからない、ね、もう一生会えないかもしれない、そういった状況に置かれる、殺されるかもしれないと状況に置かれたらどうでしょう、皆さん。信仰捨てますって感じですか。信仰さえないって言ったらもう全然大丈夫よって、ね国でも誰のその力権力にでもはいはいって言って人を拝んでいたら大丈夫ですよって言われて、はいはいそうしますってなりますか。それでも私イエス様が私の全てですって言って、ね、これ私自分自身にも問った時にそんな信仰あるのかなとか思ったりするわけです。でもどうでしょう皆さん。で その、ね、それをイメージした時にあなたはどんな祈りをしますか。その中で自分がそういう状況に置かれ、また自分だけではない、あなただけではなくて、あなたのこの私たちですね、このオンライン礼拝を通して見ておられる人たちを、周りの兄弟姉妹、またはこの家族も同じような状況に置かれる、ね、で主を信じない者、主を呪う者たち、主を否定する者たちによって苦しめられる、あなたの目の前で彼らがね、撃たれる、迫害される、苦しめられて殺されるとしたら、皆さんあなたならどんな祈りを捧げますか。願わくばイエス様のようにね、ね、その自分を捧げてね、で彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないんですね、ステファノのようにね、そうやって自分を差し出してね、天使のように輝いてって鳥なしの祈りをしたいですよね。でも皆さんどうですか。まず私のうちによぎるものは、悪を行い、そのようにして悪を行う、ね、血を流す者たちに対する神の正しい裁きが行われることですよね。この殉教者たちと同じように、血の復讐を神様が、自分では復讐するなですから、ね、主に委ねようですから、任せようですから、主の復讐がなされるのを、ね、そんな不条理な、ね不正悪がはびこっている中で神様の裁きが行われることを私らは願う、それを祈りとする。でもと同時にね、ただそれで裁いてみんな滅んだらいいんだだったら、ヤコブとヨハネですかね、サマリア人、イエス様を信じながらサマリア天から火を下してね、もうこのみんな焼いてしまいましょうかみたいなだけに聞こえますよね。それだけではなく、祈りとしてはこの人たちが罪を悔い改めることじゃないですか。彼らがそれをやっている悪を離れること、彼らが悔い改めることを祈り求めるんじゃないですか。自分を迫害している人を殺そうとして、この人たちが悔い改める、イエス様に出会って悔い改めることを願うんじゃないですか。自分が主の十字架の血によって罪許されているように、彼らもまたイエス様の福音によって罪の贖いを受けることを私たちは祈り願うんじゃないですか。もし彼らみんな滅んじゃえって言ったら、その滅びは私にも来ますよね。でそのことが分からなかったら、分かります、感情的にわーってなってるので抑えられないっていうのは意味は分かるんだけれども、でもそのことが分からなかったら主の救いの意味は分かってないと言えるでしょうね。でも分かっている、救われているならば、その憎いんですよ、嫌なんだけれども、その彼らの悔い改めて救われることも同時に願うでしょう。復讐、正しい裁きと同時に彼らが罪を離れることを願う。神様は聖なるお方、真理の方です。 この方には偽り不正はありませんね。ない。ですから終わりの日、その大観難時代には、世の人々とその悪に対して必ず裁き、正しい裁きを行われます。神様はね。そしてその方を、このお方を侮る者は皆主の御怒りを受ける対象となります。信じない人ですよね。イエス様を否定する者、信じない人は必ずこの裁きの対象になります。ただ今もずっと言ってるように、その裁きだけに焦点を当てるならば、どうです皆さん、神様のイメージどうですか。不正する者、悪い者たちに対して神様に、神様がね、裁きを行ってくださることだけをいつもイメージしているとどうですか。まるで神様が悪人を苦しめること、彼らに復讐することを喜んでおられるかのように思うんじゃないです。それを自分自身に当てはめた時に、ああこんなものは値しないって言って、そうなんです、値しないんだけれども、裁きの神が怖いから、ね、恐ろしいから従います、天国に何とか入れてほしいから頑張りますみたいな恵みとは違う、その概念が入ってくるでしょ。でもね、聖書はこう、神様、聖書にこうありますね。前に出ます。エゼキエルの18章、23節。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。飛んで33章の11節、エゼキエル。彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか。まあこうイスラエルよって出てくる、イスラエルに対して直接語られてるあれですよね。神様の御心、それはご自分に背を向ける、そして高ぶるもの、つまり自己中心に、自分を中心に、世界が自分の中心に回っているように考える、ね、罪人がその悪の道から立ち返ること、そしてご自分にあって、主にあって生きることですね。これが神様の御心ですから、先週見たように主は大観難時代でも数えきれないほど多くの人々を救うために、世界中の人々を救うために14万4000人のイスラエルの民をご自分のしもべとして立てて、彼らを通して全世界に福音を、グッドニュースを、良い知らせを届けられる。それは主が裁きではなく罪人の救いを望まれるからですね。皆さんどうでしょう。その今日あなたはこの主の御心をご自分の心としておられます。大観難時代に入ってなくてもですよ、今を生きている私たちにとってもどうですかね。そのように罪人の救いを望まれるお方の、ね、悪者が立ち返る、そのことをあなたの心としておられますか。私たちは主の恵みにより、義と認められたものとして、ね、このお方に喜ばれること、つまり義の歩み、正しい歩みへと向かうわけですよね。追い求めるゆえに、追い求めるからこそ不正や偽り、悪に対して、悪はどんな悪に対しても神の裁きが行われることを願うべきですよね。願うわけですよ。神様を、ね、裁いてくださいというか、そのね、悪から守ってくださいもそうですし、そういうわけですよね。でも同時に知っている、自分自身が、私たち自分自身が主の前に罪あるもの、つまり自己中心で心高ぶるものであることを皆さんご存知ですよね。それはイエス様を信じた後もまだ救われてないという意味ではない。でもこの世にある限り、私たちのうちには罪の力、自己中心の力、ね、その罪の力が残っているため、またこの悪魔は私たちがイエス様により頼むんではなくって、この世と自分の肉の思いに聞き従うように、私が何をしたいか、何を欲しいかっていう、その私に聞き従うようにと日々誘惑してくるゆえに、主の憐れみ、そして恵みによる助けなしには私たちは皆弱いもの。このお方によってのみ強くされるんだけれども、でも私たちそれでも自分が強くなる、自分で強くなろうとするんだけれど、私たちは実際には弱いもの、 主の憐れみ恵みなしには本当に弱いものって言った時には罪人だっていうことで、自己中心で愚かなものだっていうことです。でもそのことが本当にわかるならば、ね、そのことに目が開かれていくならば、じゃあ自分のような罪人がなぜ救われたかわかるはずですよね。なぜですか皆さん、なぜあなたは救われました？これまでちゃんと生きてきたからですか？正しいように歩んできた、ちょっとここね、そこら辺で、まあね、つつかれるところはあったとしても、他の人と比べて私は良い人だから、あなたは今日イエス様の前、この主の前に、許されて立たされています？違いますよね。その悪者を主が許して愛して救ってくださるのは、主が素晴らしいお方、恵みの方だからです。そしてあなたを通して、この主の素晴らしさが、恵みのお方が、愛のお方が、福音が明かしされるために、主は私たちをご自分の子としてくださっています。決して捨てることはない。イエス様は裁き主でありながら、私のために、あなたのために、神様に裁かれてくださった。イエス、主が十字架にかかって死なれたのは、その身代わりの死によって私たちの罪が許されるため、罪人であるあなたが許されるため、私が許されるためですね。そして主は3日目によみがえられた。ここですよ。ここに私たちの希望がある。許されただけではない、復活の主が共におられる、永遠の命を受けている、神の子供とされている、聖霊を受けている、ご自分を信じる全てのものにそのようにして、永遠の命を与えて神の子供とするため、そしてそのようにして ご自分のものであるゆえに永遠を共にしてくださるためですよね。皆さんご自分のもとに引き寄せてくださるため、皆さんそこまでして罪人を憐れみ、ご自身のが犠牲を払うことで罪と滅びから救い出すことを願われるお方が、裁きのうちに喜びを見出されると思いますか？我が子を愛する親が我が子をディサプリンする、しつける、その時に本当にそのことが喜ぶ、ね、打ち叩くことが、楽しいって言って、そういう親いますよ。いるんだけれども、本当に我が子を愛する親ならば、なぜそれをするか、愛するからですよね。神様はね、でもそれをご自分の一人子イエス様を捧げることで私たちをご自分の子としてくださった、そのようなお方であるゆえに、主は決して悪者の死を喜ばれない。だから全ての人にとって、もう救いに預かっている私たちにとっても、今日が悔い改める日です。悔い改めて、この人生、悔い改めるところから、イエス様を信じるところから始まって、毎日が悔い改め、主に立ち返る、ね、ターンする、イエス様と共に歩むため、今が悪を離れて、救い主に立ち返る時です。この後、礼拝の後に、聖餐式を共に持ちますけれども、動画を見ておられる方も、主の前に祈っていただきたいのは、今どうでしょう、主から離れさす何か自己中心なところ、その罪の部分はないですか？もしあるならば、今日、今この時、主の前に悔い改める時、悪から離れ、立ち返る、そのような時とさせていただきましょう。イエス様が十字架にかかり、その尊い血を流して、贖いの死を遂げられたのは、実にそのためですね。私たちを裁くためではなく、私たちが彼の打ち傷によって癒されるため、許されるため、救われるためですね。お祈りしましょう。